わりましてイベントのご案内です。まず暮らし環境から。エコクッキングが開催されます。東邦ガスの協力により家庭で実践できる環境に優しい調理やゴミの減量、食材をうまく使い切る方法を学びます。時は8月7日水曜日、10時30分から1時まで。場所は文化の家、食文化室。内容ですが、調理実習、料理教室講師による講習などがあります。メニューの予定としましては、さっぱりレモンクリームパスタ、紫キャベツのマリネサラダ、紅茶ブラマンジェ。料金は1人250円です。対象は市内在住の親子10組。これは抽選です。なお未就学児の参加同伴はご遠慮ください。申し込みは7月1日月曜日から19日金曜日までに環境課窓口または電話でお申し込みください。結果は7月31日水曜日までに応募者全員に通知いたします。このお問い合わせは環境課電話 56-0612 までお願いいたします。代わって町線カフェ交流サロンの案内です。時は7月20日土曜日、10時から11時30分まで。場所はまちづくりセンター1階の交流スペースです。内容ですが、隅に置けない炭の話、人と竹と炎のコラボ作品炭、炭の焼き方、紅葉、その魅力、竹と人の歴史まで、炭から炭までお話しします。炭焼きは地球を救うとの信念を感じてください。竹炭プレゼント付きです。ゲストは炭焼きグレン隊代表の山崎隆さんです。このお問い合わせは立つ瀬があるか電話 56-0602 までお願いいたします。代わって健康福祉からのお知らせです。愛知医科大学病院公開講座、そして病院食の試食会があります。時は7月27日土曜日、10時半から1時まで。受付は10時からです。場所は愛知医科大学病院内2階です。内容ですが、1つ目は管理栄養士による公開講座。これは高齢者に起こりやすい低栄養についてのお話です。これが10時30分から11時10分。そして11時10分から11時20分は当院の病院食についてお話があります。2つ目、病院食の試食会です。時間が11時30分から12時。そして3つ目は管理栄養士による栄養相談。これは10時から1時まで開催されます。以上のお申し込みは、1つ目と2つ目が7月1日月曜日から愛知医科大学病院栄養部に電話でお申し込みください。受付時間は平日の8時半から夕方の5時までです。3つ目が当日の受付となります。以上のお問い合わせについては愛知医科大学病院栄養部電話 61-5254 までお問い合わせください。次に瀬戸保健所引きこもり家族セミナーが開催されます。引きこもりに関する知識や家族の対応方法など、講義や家族同士の交流を通して学びます。時は7月23日火曜日、14時から16時。8月1日木曜日、14時から16時。8月8日木曜日、14時から16時。場所は瀬戸保健所3階の講堂です。対象は引きこもりの人の家族、これは先着順で約20名。内容ですが、まず 家族の接し方プチ体験会、仕事のある暮らし代表の田中悦子さん、そして本人を支える家族へのメッセージ、これはなでしこの会の理事長田中義和さんのお話です。そして引きこもり体験談、地域活動支援センターのジョブサポ浅田管理者の小山隆弘さんのお話です。小山さんは当事者だそうです。以上のお申し込みは7月1日月曜日から19日金曜日まで9時から17時までに電話でお申し込みください。電話番号は瀬戸保健所健康支援課心の健康推進グループの 0561-82-2158 までお願いいたします。前熊のお天皇祭りが開催されます。前熊のお天皇祭りで市の指定有形民俗文化財前熊の山車を見ることができます。400年近い歴史があり、多度神社に合祀されている対馬神社のお祭りです。時は7月14日日曜日18時30分から。内容ですが、林太鼓などの練り歩きは18時30分頃から前寺公民館を出発します。山車の引き出しは20時頃から多度神社上郷保育園上郷児童館北側で行います。なお駐車場はありません。自転車や公共交通機関を利用してください。これに関するお問い合わせは障害学習課電話 56-0627 までお問い合わせください。代わって暮らし環境関係のお知らせです。マイナンバーカード通知カードの休日窓口について、平日にマイナンバーカード通知カードを受け取れない人のために休日窓口を開設します。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。またマイナンバーカードの申請を市役所でお手伝いすることもできます。時は7月28日日曜日9時から12時40分まで。場所は市役所本庁舎1階の市民課。持ち物ですが、通知カード、運転免許証などの本人確認書類、住民基本台帳カード、これは持っている場合のみです。受け取りの場合は個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介状、これははがきです。そして申請の場合は個人番号カード交付申請書、そして認め印をお持ちください。ご無印等は認められません。なお顔写真は無料でお取りいたします。以上に関するお問い合わせは長久手市マイナンバーコールセンター電話63-0178、市民課電話56-0607までお問い合わせください。代わって農地の管理は適切に。固定資産税、都市計画税が農地として課税されている土地は非売管理状況が良くないと翌年度から農地として認定されなくなる場合があります。土地の利用状況について調査するため職員が確認に回りますのでご協力をお願いします。また農地転用を申請し許可された場合、実質的には宅地など駐車場や資材置き場を含みます。この潜在的価値を有しているものとみなされます。そのため何も利用がない場合やそのまま農地として耕作されている場合でも宅地並みの課税になりますのでご注意ください。医療に関するお問い合わせは税務課電話 56-0609 です。代わって長久手クールシェアスポット。クールシェアとは 冷房による消費エネルギーを少なくするため、一人一台のエアコンの使用をやめ、地域の涼しい場所をみんなでシェアしようという考え方です。長久手市では各公共施設のほか、次に挙げる店舗にご協力いただいています。アピタ長久手店、アルキペラゴ、そよごコーヒー店、長久手郵便局、花暦文化の家店、ラフカフェ長久手中央図書館店です。期間は7月1日月曜日から9月30日月曜日まで。クールシェアスタンプラリー、一部の公共施設でスタンプラリーを実施します。スタンプを3つ集めた人に記念品保冷バッグをプレゼントします。場所は文化の家、まちづくりセンター、西小航空共生ステーション、市ヶ浦小航空共生ステーション、福祉の家、入りがいけ体育館、中央図書館、公民館、むずかぼ園管理事務所です。なお、スタンプラリーの台紙は環境課窓口または実施会場で配布します。記念品は環境課窓口でお渡しします。以上に関するお問い合わせは環境課電話 56-0612 までお願いいたします。
ではお知らせの続きです。夏の交通安全県民運動について、期間は7月11日木曜日から20日土曜日までの10日間。この運動のスローガンはストップザ交通事故、高めようモラル、守ろうルールです。運動の重点として、子どもと高齢者の安全な通行の確保と、高齢運転者の交通事故防止、自転車の安全利用の推進、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶です。この4つです。そして飲酒運転しない運動があります。1つ目、運転するなら酒を飲まない。2つ目、酒を飲んだら運転しない。3つ目、運転する人に酒を勧めない。4つ目、酒を飲んだ人に運転させない。この4つが飲酒運転しない運動です。問い合わせ先は安心安全課電話 56-0611 にお願いいたします。次は公共施設での敷地内禁煙の取り組みについて、2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。長久手市では望まない受動喫煙を防止するため、7月1日より市役所をはじめその他一部施設を除きますが、公共施設において敷地内喫煙を実施します。望まない受動喫煙を防止するための取り組みはマナーからルールへと変わります。なお、この敷地内喫煙は屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に喫煙場所を設置した場合も敷地内禁煙となります。各公共施設の案内をご確認ください。問い合わせ先は健康推進課電話 63-3300 にお願いします。次は障害者地域生活体験事業について、長久手市内グループホームでの利用体験事業を実施しています。体験期間はおおむね3ヶ月以内です。対象者は地域で自立して生活することを希望し、体験後アパートなどで 自立生活することが可能と見込まれる市内在住の障害のある方です。費用は障害福祉サービス利用料、家賃、光熱費などです。申し込みは福祉課または長久手市障害者基幹相談支援センター、電話64-2333へご相談ください。その他、希望者の状況及び利用についての適性などを審査の上、利用者を決定します。ご利用の際に障害支援区分の認定を受ける必要があります。問い合わせ先は福祉課、電話 56-0614 にお願いします。次は国民年金の一般免除納付猶予制度。国民年金保険料を経済的理由などで納付が困難な場合に申請し承認されると免除猶予になる制度です。2019年度は7月から受け付けます。納付猶予制度の対象者は50歳未満の人です。なお、現在全額免除納付猶予が承認されている人で、申請時に自動継続を希望し承認された方は申請はいりません。申請に必要なものは身分証明書、免許証やパスポートなど、年金手帳またはマイナンバーカード、前年の所得を証明する書類、これは2019年1月1日現在市内在住で確定申告などを済ませた人は必要ありません。2018年、2019年に退職した人は離職票、雇用保険受給資格者証などがいります。印鑑、ただ本人が署名する場合はいりません。代理人の場合は委任状が必要です。以上、問い合わせ先は保健医療課、電話 56-0618 にお願いいたします。次は医療費受給者証、保険者証の更新について。まず、障害者医療費受給者証、母子・父子家庭医療費受給者証について。受給者証の有効期限が7月31日の人には更新の案内を郵送します。引き続き受給される人は7月8日月曜日までに申請書類を提出してください。認定審査を行った上で、引き続き対象となる人には7月24日以降に新しい受給者証を郵送予定です。現在使用している受給者証は8月5日月曜日から9日金曜日までに返送してください。そして、後期高齢者医療被保険者証について。後期高齢者医療被保険者証、若草色ですが、この有効期限は7月31日です。8月1日から使用する青色保険者証を7月12日以降に簡易書き留めで発送予定です。7月31日までの有効期限の保険証は8月1日以降、保険医療課窓口へ返却するか、個々にハサミで裁断するなどして破棄してください。問い合わせ先は保険医療課、電話 56-0617 です。そして、もう一つ、国民健康保険高齢受給者証について。高齢受給者証、白色ですが、の有効期限は7月31日です。8月1日から使用する高齢受給者証、これは薄橙色ですが、これを7月24日以降に世帯主宛に発送予定です。7月31日までの有効期限の高齢受給者証は8月1日以降、保健医療課窓口へ返却するか、個々にハサミで裁断するなどして破棄してください。 このお問い合わせ先は、保健医療課電話 56-0618 にお願いいたします。次は、あなたの暮らしに消費生活情報のお知らせです。今回はよくある相談事例などをご紹介します。架空請求はがきについての問い合わせ、訴訟最終告知のお知らせというはがきが届きました。差出人が公的機関のようで不安です。連絡した方が良いでしょうか。回答として、差出人に何々省管轄、何々センターなどと公的機関を思わせるような名称があっても、はがきに書かれている電話番号などには絶対に連絡しないようにしましょう。不安に感じる場合は、消費生活センターや警察などに相談しましょう。はがき以外にも、封書やメール、SMS など、さまざまな方法で文書が届く場合がありますので、注意してください。相談窓口の長久手市消費生活センターは、市役所西庁舎2階の悩み事相談室にあります。電話は 64-6503 です。専門の相談員が電話や面談で対応します。まずはお気軽にご相談ください。警察相談専用電話は#9110 です。この記事の内容の問い合わせ先は、悩み事相談室電話 56-0551 にお願いいたします。さて、次はドクターからあなたへのコーナーです。今回は乳がん検診のすすめと題し、古戦場通り安藤クリニックの安藤秀弥医師からです。現在日本では乳がんが年々増加し、女性が罹患するがんの第1位になっています。女性の約11人に1人が乳がんに罹患すると言われており、年間約7万人の人が乳がんにかかり、1万人の方が乳がんで亡くなっています。乳がんになりやすい年齢を見ると、30歳代後半から増えてきて、40歳代後半にピークがあります。乳がんの直接的な原因については、まだはっきりしたことは分かっていませんが、統計的な調査によって、危険因子として、未婚の人、高齢出産の人、出産をしていない人、初潮が早く、閉経が遅い人、肥満な人で、閉経されている方、血縁者に乳がんになった人がいる、などが分かってきています。乳がんは小さなうちに見つけると治る可能性の高い病気です。早期に見つかり、適切な治療を受けた場合、90% 以上は治ります。乳がんの早期発見をするためには、自己検診をすることと、乳がん検診を定期的に受けることが重要です。乳がん検診では、乳房の診察の視触診と、マンモグラフィー検査を行います。自治体によっては超音波検査を受けることができるところもあります。マンモグラフィー検査でカテゴリー3以上の方は悪性の可能性があるため、専門の医療機関を受診し、精密検査をする必要があります。乳がんが見つけにくいと言われるデンスブレストと言われる高濃度乳腺と指摘された方は、超音波検査も受けることをお勧めします。以上、ドクターからあなたへでした。裏表紙の一平と一服、第68回、スワローズ、ドラゴンズ、ジャイアンツ ?SDGs をご存知ですか？SDGs とは、持続可能な世界を実現するため、国連において全会一致で採択された国際指標で、 2030年までに達成を目指す17のゴールが定められています。今月号の6ページでは環境の視点から長久手市の取り組みを紹介しています。スポーツの祭典で SDGs について尋ねたところ、スワローズ、ドラゴンズ、ジャイアンツでしょとおっしゃった方がいたそうで、うまい、座布団1枚と思いました。今年4月、北海道ニセコ町の片山町長とお会いする機会がありました。ニセコ町は内閣府から SDGs の達成に向けた取り組み、提案を行う自治体として SDGs 未来都市に選定されています。片山町長は SDGs の根本は誰一人取り残さないということ、多様性を認める、排除しないがキーワードである。人間社会は互いに助け合うから持続するのであって、相互扶助である、と話してくださいました。片山町長にお会いする前まで、私の中で持続可能な世界とゴールが結びつきませんでした。ゴールに向かって一目散に走れば、結果、置いてきぼりになる人や事例が生まれてしまうと思うからです。けれども SDGs が目指すところは誰一人取り残さない、互いに助け合うことであるとお聞きして合点がいきました。昨年10月に長久手市が開催した第1回地域共生社会推進全国サミットにおいて、地域共生のために必要な考え方として、遠回りするほど大勢が楽しめ、うまくいかないことがあればあるほどいろいろな人に役割が生まれるを挙げましたが、その考え方は誰一人取り残さないに合致するともおっしゃっていただきました。長久手市が行う計画や施設づくりの話し合いは最初から参加者を限定するのではなく、議論が進んだ途中の回からも参加ができます。一見遠回りですが、より多くの方に関心を持っていただくことこそが大切だと考えることです。一人も取り残さないための第一歩は相手に寄り添う、とことん話を聞くことだと私は思います。しかし今は誰もが毎日忙しくて、話を聞いてもらいたくてもまた今度ねと言われたり、時間が区切られたりしてじっくり聞いてもらうことが難しいです。引きこもりの問題があります。話を聞く側の価値観で将来ばかりを気にして先へ先へと追い立てるのではなく、その人の存在そのものを認め、じっくりと話を聞き待つことができる、もっとおおらかに暮らせる地域を市民の皆さんと一緒に作っていきたいと思っています。以上、一平と一福でした。ここで今月の統計情報をお知らせします。人口は2019年6月1日現在、総人口は 58,988 人、プラス121人、そのうち男性は 29,241 人、プラス60人、女性は 29,747 人、プラス61人、世帯数は 24,153 世帯でプラス43世帯となっています。月間移動数、これは5月分ですが、転入は313、転出は226、出生は59、死亡は25でした。5月の交通事故は死亡、重傷ともありませんでした。軽傷は27人です。5月の犯罪発生状況は、刑法犯が30件、うち侵入等はありませんでした。以上、統計情報でした。これで広報長くて7月号を終わります。この このところ空気がしっとりと重みを帯びてきましたね。じめじめとした日が続くと思いますが、体調を崩さないようにお過ごしください。それではまた。ごきげんよう。